10ページ6知っていますか？在宅療養 ID100-4600 医療や介護が必要になったとき、あなたはどこで療養生活を送りたいですか？自分らしい生活を送るため、在宅療養について考えてみませんか？問い合わせ、高齢福祉課、電話632-2332。10ページ写真。タイトルの背景に写真が掲載されています。明るいダイニングキッチン。車椅子に乗る年配の女性。後ろからヘルパーの女性が車椅子を押し、二人で顔を見合わせながら会話をしています。その隣には女性の家族と思われる男性が二人の様子を見て微笑んでいます。自宅での在宅療養を安心して過ごしている様子が伝わってきます。写真終わり。住み慣れた家での医療と介護。在宅療養とは、病気や怪我などで医療機関に通院できなくなった時や、治すことではなく、痛みを和らげることを目的としたケアを自宅で行いたい時などに、住み慣れた地域や自宅で医療や介護を受けながら療養生活を送ることを言います。在宅療養を支える専門職。在宅療養には様々な専門職の人たちが関わっています。医療では医師や看護師、薬剤師などが療養上の管理や指導を行い、介護ではホームヘルパーなどの専門職が自宅などに訪問し、体の介護や家事、食事などの援助を行います。また、ケアマネジャーは本人や家族の相談に応じるとともに、介護サービスを受けられるように、ケアプランの作成や各機関の専門職との連絡、調整を行います。専門職は本人や家族が自宅などで安心して過ごすことができるよう、互いに連絡を取り合いながら、協力して日々の療養生活を支えます。また、患者の在宅療養を支える家族へのサポートも行います。10ページ、図。在宅療養をする本人や家族をサポートする専門職の人々の連携の輪をイラストとともに紹介しています。中央にサポートを受ける本人と家族のイラスト。その周りを7人の専門職、訪問看護師、歯科医師、リハビリテーション専門職、ケアマネージャー、ホームヘルパー、薬剤師、在宅医が円形に囲んで連携し、適切なサポートを受けられる様子が示されています。図、終わり。まずは相談しましょう。受けたい医療やケアについて家族と話し合い、窓口となる専門職に相談しましょう。在宅医療の相談先。通院中の人。かかりつけ医に相談しましょう。在宅医を紹介してくれる場合もあります。入院中の人。病院に地域医療連携室などの相談室がある場合、医療ソーシャルワーカーや看護師に相談ができます。在宅介護の相談先。ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しましょう。在宅療養に必要な医療と福祉と介護の相談ができます。在宅医療を支える専門職の声。自分の意思を伝える在宅療養。訪問薬剤師としての支援。訪問薬剤師としてご本人やご家族のほか、病院やケアマネジャー、地域包括支援センターなどから依頼を受けて、在宅療養を送る人の自宅などに定期的に訪問し、服薬管理を行っています。服薬管理では、副作用など体調の変化がないか、服薬忘れがないかを確認したり、ご家族からの相談を受けてケアをしたりするなど、ご本人やご家族とコミュニケーションを取りながら支援しています。 周囲と連携して支援する。ご本人の体調や家の状況などを観察し、気になることがあった場合は、ケアマネジャーや医師に情報提供するなどして対処しています。過去には自宅に訪問した際にご本人から訴えはなかったものの、腕の腫れが気になり、ご家族に連絡して病院受診を促したところ、骨折が見つかったことがありました。ご家族や他の専門職とも密に連絡を取り合い、支援に関わる人同士の顔が見える関係づくりを心がけ、支援に携わっています。ご本人の身近な存在に、訪問した際にご本人から、かかりつけ医やご家族には相談しにくいことを打ち明けてもらえることがあります。これからもご本人にとって身近で心の拠り所になるような良い関係を築いていきたいと思います。自分の意思を身近な人に伝える。在宅療養などご自身の今後の生活を考えるにあたってご家族などと話し合うことがありますが、まずは自分自身がどうしたいかを考えてください。そして、看取りや望んでいる医療やケアについて、ご家族などと話し合う人生会議や、延命治療などについて書面で意思表示を行うリビングウィルなどで、ご自身の意思を身近な人に伝えてください。私たち支援者は、ご本人の意思を尊重し、皆さんの状態に合わせた支援に取り組みます。11ページ、写真。つくし薬局管理薬剤師、石原正則さん。丸いメガネをかけ、顎ひげを生やした石原さんの顔写真です。写真、終わり。11月30日は、人生会議の日。人生会議を始めてみましょう。人生会議とは、あなたの大切にしていることや、どのような医療やケアを望んでいるかについて、自ら考え、信頼する人たちと話し合うことです。人生会議を行うことは、最後まで自分らしく生きることにつながります。命の危険が迫った状態になると、約 70% の人が医療やケアなどを自分で決めたり、望みを人に伝えたりすることができなくなると言われています。もしもあなたがそのような状態になったとき、家族などの周りの人は、あなたの受ける医療やケアについて選択を迫られ、判断をしなければなりません。このようなとき、あなたの価値観や考え方をよく知っていることが、その判断の重要な助けとなります。これからの人生をより豊かにするために、人生会議を始めてみませんか？11ページ、ロゴマーク。人生会議のロゴマークです。人生を川の流れに例え、次世代へとつながる力をイメージしたもので、黄色とオレンジのグラデーションが美しい幅広テープが左下から立ち上がり、円を描いて元に戻るデザイン。立ち上がり部分には四角形が描かれ、全体がアルファベットの P の形状。円の中央にはアルファベットの大文字で ACP とあり、その下に人生会議と書かれています。ロゴマーク、終わり。在宅療養パンフレットをご活用ください。ID101-2922。本誌では、在宅療養の基本的な知識や、それらを支える専門職の役割について、わかりやすくまとめた、幸子さんの在宅療養、在宅看取り編、リハビリテーション専門職編など、在宅療養で大切なことをまとめた、在宅療養パンフレットを作成しています。各パンフレットは、市ホームページに掲載しているほか、各地区市民センター、出張所、図書館などの窓口でも配布しています。11ページ、写真。宇都宮市在宅療養パンフレットが2枚掲載されています。1枚は穏やかな在宅看取りのために、もう1枚は幸子さんの在宅療養です。 幸子さんの在宅療養が可愛らしいイラストで漫画風に紹介されています。写真、終わり。